こんにちは、永山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと永山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、永山さん、楽しかったですね。
はい、楽しかったですね。まだなんかふわふわしてます、
ね、ふわふわしてますね。はい、我々本日の収録の前日がですね、
はい、
以前に告知をさせていただきました、おっさん FM と気まぐれ FM の合同ファンミーティング、おっさんの気まぐれパーティーというものを開催してきたと、はい、
渋谷でね、渋谷のど真ん中でやってきましたよ。
渋谷のハブでね。
うん、
いやー、よかったですね。楽しかったな。
楽しかったな。あまりなんかあまり現実感がないぐらいの楽しさだった、
うん。まあ、そのイベント自体はコンパスに告知されていた時間が6時から9時までということで、うん、まあ、お店もね、6時から9時から仕切らせていただいて、
うん、
ね、やったんですけど、結局2時間行くぞっつって、そのお店もう一回入って2時間いいよって言ったから、結局さ、ハブに我々は5時間ぐらいいましたよね。
ずっといたね、ハブにね、
うん。いやー、
長いこといた。
あ、そうそう。で、イベントはどんな感じだったかって軽く紹介しましょうか。
そうですね。うん、
ね、我々の、ね、番組と気まぐれ FM のゲストの方、およびファンの方に来ていただいて、うん、まあ、トータルで何人ぐらいでしたっけ、
はい、
我々も含めて40弱ぐらいですか。
あ、その30何人、そうですね。うん。
40弱、36、うん、7人いて。
いたのかな、うん。
いた、まあ、結構ね、会場もまあ程よい感じでいい感じに混んで、
そうですね、ちょうど良かったですね。なんかそのぎゅうぎゅうというわけでもなく、好き好きでもないみたいな感じで、うん、
ね、あれもうちょっと多かったらちょっときつすぎたかなみたいなさ、
そうですね、うん、ちょうど良かったかな、
ちょうど良かったですよね、うんうん。で、まあ最初ついて乾杯をね、あの今回のファンミーティングを開催してしようって言っていろいろとやってくれた人参くんとかね、
うんうん、
乾杯の、あの、温度取ってもらって、たぶん、浜さんが、我々のね、ポッドキャストを聞いてくれて、うんうん、浜さんが受付とかしてくれて、
はい。
まあ、一応、その、単なる飲み会じゃなくて、ファンミーティングってことなんで、なんかやったら、やった方がいいでしょうってことで、うん、その、純木さんや高橋さんとね、事前に相談をして、
はい。
最初の気まぐれ FM コーナーで、ちょっとね、純木さんと高橋さんが、おっさん FM について語るっていう、ありがたいコーナーがありましたよね。
ね、僕らがやらせたんじゃないかって思われてないか心配ですよね。
うん、なんか、こう、基本褒めていただくんで、なんかすごい。
そうですよね。
も
う
面白い。我々も前にね、立ってて、なんかすごい、こそばゆい
という
か、どんな顔して立ってるんだろうな、みたいな感じでしたよね。でさ、はい、そうそう、あれ、あの、思ったんですよね。まあ、ひな壇っていうか、まあ、その、なんていうの、ステージ的なところを作って、うん、そこでこうやったんだけど、うん、冷静に考えたらさ、あの、ハブみたいな感じだとさ、お店の人も聞いてるわけじゃん、我々の話を。
そうですね、そうですね。
うん、どういう集まりなんだろうな、みたいなさ。うん、
いや、僕も一瞬思ったんですけど、まあ、うん、ああいうお店はね、本当にいろんな貸し切りパーティーの形が、もう今までやってるだろうから、
まあそうね。
多分そんなになんか別に珍しいものではないと思いますよ。
う
ん、
まあ似たような感じのことはやってらっしゃるんでしょうという気は、まあ確かにしましたよね。で、気まぐれ FM コーナーが終わって、で、ゲスト紹介をね、させていただいて、まあ当日その場に来ていただいた方で、我々の番組及び気まぐれ FM に出ていただいた方を、まあ一人一分ちょっとぐらいずつ込んでね、スライド作ってもらって純木さんに、
そうですね。
紹介をしていくみたいな。
うん。やっぱりね、ポッドキャストというメディアの特性上、なかなかゲストに出ていただいても声はね、あの、わかると思うんですけど、うん、お顔がわかんないとかっていうのはやっぱりあるから、まあ、せっかくこう集ってる場所なので、そこで声と顔を一致するさせてもらえると交流しやすいかなというので、そういった企画をやりましたね。
そうそうそうそうそうそう。でさ、あれ一番最初のゲスト誰だったんだっけ、その
一番最初ユウさんかな、ユウさん紹介して
た、ね、あ、ユウさんか、うん、で次がなんか変なノリになったんですよ、途中でね。
このうん。チョさんからね。
あ、チョさんか。チョさん。チョさんか。
チョさん。
チョさんがね。
うん。
おっさんイエーイみたいな。
そうそう。謎の急に。チョさん結構部屋物静かなんだけど、急になんかいきなりこう、あ、テンションがぶち上がることがあって、まあ僕はそういうとこすごい好きなんだけど。すごい好きなんだけど、それが急に発動して、おっさんイエーイってなって。
おっさんイエーイって言ってね、うん。
それはそれで盛り上がっても面白かったんだけど、なぜか、うん、その次だよね、問題だから。
そうそうそう。で、うん、セコンさんも同じように、おっさんイエーイって言ったことにより、 こうなんか流れができちゃうとね、そのなんかやんなきゃいけないんじゃないかみたいな感じになっていくじゃないですか。そうね、どっちだ一言がね。
うん、
でみんなその分かってますよね。もう別にしなくてもいいんですよ。しなくてもいいんですよ。言えば言うほどなんか不利になってしまう。
そうね。あり地獄みたいになっちゃってね。
いや、楽しかったですね。そんなノリもあったりして。うん、で、何でしょうか。その後、まあ、ちょっと歓談の時間があり、まあ、少ししてから我々4人で、当日、そのなんかこう、トークのお題を紙に書いてもらって、
そうですね。
箱に入れてもらって、それ1枚ずつ引きながら、それについてちょっと喋るみたいな、
うんうん、
まあ、珍しい、あの、我々にしたら珍しいね、その、その場で思いついたことを喋るみたいな。
そうですね。企画としてはよくある話ですけど、
ね。企画としてはよくある話。ね、すごく珍しい企画をやりましたっていう話じゃなくて、我々にしては珍しくってことね。
そうですね。うん。
やりましたよね。で、あとはもう基本歓談をワイワイさせていただいて、
うん。
でも我々もゲストの方たくさん来ていただいてね、当然その知り合いの人にゲストに出てもらったことも多いんですけど、
そうですね。うん。
ネットでね、その、なんか、おっさん FM 聞いてるっぽいぞって言って、こう、
そうね、
DM で突をしてね。
そう、急にね、急にお声かけして、その、本当に見知らぬ、本当に見知らぬね、
そう、
ところから出ていただくってこともしてるんで、そんなゲストの方にもね、
来ていただいてね。
来ていただいて、本当に初めましてっていう挨拶をして。
初めまして。
うん、
あと、ディスコードとかで登場して、ね、ディスコードとかでこう、なんていうの、コミュニケーション取ってらっしゃる方とか、うんうん、まあ、いわゆるファンとね、
うん、
言っていいんでしょうか、我々のね。
そうですね。
なんでファンってね、我々がその、我々みたいな人間が言ってんだよって感じですけどね。
そう思うけどね、うん。
はい。そんな感じでございましたね。はい。いや、楽しかったですね。いや、本当によかったな。
うん。
長谷さん、いかがでした昨日のそのファンミーティング。
なんかね、その、うん、東京に行く前に、
うんうん、
うちのその小学5年生になる娘にと、うん、まあ、別な文脈で話をしてて、その彼女にその自分が47歳になる姿って想像できるって聞いたんですよ。うん、小学5年生に、
うんうんうん、
そしたらもう全然途方もなさすぎて想像できないっていう話になって、いや、そうだよなーって。僕も小学生の時とか、40とか50ってもうなんかもう本当に遥か先で、
うん、
どんなことが起きてるのか、その生きてんのみたいな。そんな感じのなんか、気持ちだったなと思うんだけど、
うん、
その途方もない時間の先に、
うん、
こういう風な感じで、なんかね、まあ、ひょんなことからこう知り合って、楽しく集まって、それでわちゃわちゃお話しして楽しいねっていう時間が過ごせるような生き方をしてるっていうのが、
うん、
いや、なんか僕はすごくこう幸せだなって感じになりましたね。
あ、まあ、わかりますわ。なんかね、うん、そうですよね。なんか、変なイベントじゃ変なイベントじゃないですか。
そうなんですよね。説明する、人によっては説明するのすごく大変ですよね。
うん。
うん、
だけど、なんか、そういう集まりがね、できるもんなんだな、みたいな感じですよね。
うん、
なんか楽しかったな、なんかな。すごい、わかりますわ。その、ふわ、なんか、なんていうか、こう、不思議な感じというかね、なんというか。
あとさ、なんかその、うん、僕もいろいろこう、イベントのお手伝いをするってことが多かったから、
うん、
な
ん
か会場の手配するとかさ、まあ、それこそ司会するみたいなことも今までやったことあるんですけども、
うんうんうん、
その、僕が主役のイベントっていうのが、僕がっていうかね、僕側にスポットが当たるっていうの
は、はいはいはい、
実はそんなになくて、結婚式とかね、そういうレベルだなと思って。
あ、
クリスさんほら、まあ一応立場上ね、いろいろあるとは思うんですよ。
立場上じゃなくて、別にあれ僕にスポットが当たったわけじゃない、別にじゃないからさ、
うん、その、うん、でもほら、なんか一応立場上はさ、こうなんていうの、まあ、その、まあそうね、人前に出るっていう、代表するみたいな、
ことはある、
うん、ね、代表するみたいな立場ではあるわけじゃん。
う
ん、
ありますあります、はいはい、
別に僕何も代表はしてないしさ、
うん、そうか、
そう、どちらかというとこう、あの袖にいてこう拍手を促すとかさ、こうマイクの準備するとかさ。そういう感じのことを、こう、シュシュシュシュやる側だったから。
はいはい。まあ、そうかそうか。
ほうほうほう。だから、その、ああいう場になった時に、あれ、どういう振る舞いをしていいか分かんないっていう風になっちゃ、なったんですよ。ふと、急に。
いや、分かるわ。
うん。
分かるわ。
どっち向けばいいんだみたいな。
分かる分かる。
うん。だからもうこれはクリスさんを盾にするしかないと思って、僕はもうずっとクリスさんに対して話しかけてたからね。
あ、そうでしたっけ。いや、僕は永山さん結構なんか、いや、僕こそですよ。そのなんか、歓談の時間ですって言った時に、 永山さんやっぱさ、シュッとさ、なんかいろんなゲストの方にこうちゃんとこうケアしにというか自分で話した人に話しにって、うん、僕ああいう時なんかね、なんか急に人見知りじゃないからさ、なんかその急になんかこうなんか発生しちゃうんですよ、なんかね。うん、でなんかわかんないね、その誰から話したらいいんだろうみたいなさ、わからないみたいな、
ね、なりますよね。いやーだから難しいなと思って、うん、自分、うん、
なるほどね。
なんだろう、自分が逆にファンで参加したらさ、
うん、
いや今日はありがとうございますとかさ、会えて嬉しいですとかさ、これがこうでとかね、あの作品が好きでとかって話っていうのはできるじゃん、うん、ポケットの中にいろいろもうパンパンに入ってるからね、うん、ネタが、うん、でも受け取る側ってすごくなんかこう、あ、こういう感じなんだと思って、そういうのが不慣れな感じだったなって、ちょっと後で反省をしてました僕は。
だからなんていうの、そのそういうことをさ、その職業としてやってらっしゃる方たち、うんうん、アイドルとかさ、その芸能人の方たちってやっぱすごいですよね。うん、
と思いますね。
今回ね、そのファンミーティングって言って、まあ、すごくこう、聞いてくれますって言ってくださる方もいましたけど、
うんうん、
例えばアイドルのさ、そのファンミーティングなんて言ったら、そのアイドルに対してのもう愛情がさ、100、1000、ね、みたいな感じの人がいっぱい。熱量
がすごいわけ、ね、
そうそうそう。で、ね、うん、なんとかその自分の愛を伝えようみたいな感じの人たちのさ、うん、それをさ、すべて受けて、かつこうなんかちょっとずつ返すみたいなことをしてるわけでしょ、うん、あの方たちは職業として。いや、それすごいなと思いますよね。
そう
ね、
すごいと思います。
うん。照れちゃうもんな。
そうね。あとなんかこう、もっとでもやっぱり話足りてないなっていうか。
うんうんうん。
うん、やっぱりね、遠くから来てくださった人もいるし、なかなか普段お会いできない人もいるしっていうのが ある中で、まあ、時間も限られてるし、うん、たくさん人もいるしっていうので、どうしてもね、もっと話したいけど、なかなか難しいっていうのは、やっぱり、いつまで経ってもありますね、それは。
わかりますね。
うん。
そう。なんか深く話しちゃうとね、たくさんいけないし。ね、
そうそう。
ちょっとずつ薄く、なんかその、話し始めた時にさ、じゃあ、ちょっとこう、その場を離れる感じがさ、ちょっと難しいんですよね。
うん。
で、結構来てくださった方たち、皆さん結構大人なんで、なんか結構喋ってると、話した方の方から、あ、今日はほら、クリスさんなんか、ね、他の人とももっと喋んないと、みたいな感じでこう、後押ししてくれるけど、
ね、うん、
なんか、はい、ああいう時にさ、こう、シュッと、どう思ってこう挨拶していく感じの振る舞いが難しい、ね、やっぱね。
そうね。うん。いや、勉強にな
る。わかりますわ。なるほどね。
そう、
ね。なるほど。
あとやっぱりリスナーさんね、こう、やっぱり普段、形を持たないというか、重さがないというか、
うんうんうん、
僕らはそう、ね、クリスさんと話してるこの二人の会話が、なんか漏れてるみたいな感じの、ポッドキャストだから、
まあ、そうね、基本的には、まあ、永山さんと僕が喋って、
そうそうそう。
僕は永山さんと喋るだけみたいな感じで喋って
ます。何かそのね、リスナーさんを意識、何か形を意識したりとか、存在をこう強く意識するってことは、やっぱりこう、収録してる中ではそんなにないので、
うんうんうんうん、
実際に目の前にすると存在感がすごいっていう
まあ人間ですからね、それは人間がいるんだという
でかいという気持ちになりました、
ね、でかいって思ったほど
人間って大きいなっていうい
やそうね、確かに、
うん、感じがした、
うん、だその場にいた方たちはほら、まあ、言ったらリスナーというかその聴衆側としては30人ぐらい、我々がその、うん、運営側で6人ぐらいだからさ、その会場にいた人は30人ぐらいでしたけど、
うん、
そのトークコーナーあったじゃないですか。
はいはい。
で、普段ね、この我々のポッドキャストも言ったら、その30人以上も聞いてるわけですよ、言っても。
まあまあそうですね。で
も
うん、
そうそう、あんまでもそれはあんま意識しないわけじゃないですか。でも目の前でやっぱ30人がこっちを見てるっていう中で喋るのって、やっぱちょっと、やっぱすごいね、ドキドキしましたよね。
ドキドキしましたね。クリスさん、
僕なんかいらんこと喋ったなっていう気持ちがちょっとあるんですけどね。プレッシャーに負けて。だから、ちょっとあの話ちょっとまずかったかなとか思いながら後で振り返りましたけど。
うん。クリスさんどうでした、やっぱり。
あ、僕ですか、
うん。
僕はそうですね。まあ、ただただ楽しかったなっていうのと、まあ僕が楽しませていただいたのはもちろん、ありますし、まあどっちかっていうとこうなんか参加した皆さん楽しかったかな、大丈夫かなとかさ。
そうですよね。そう、それが気になっちゃう。
気になっていて、うん、はい。まあ、二次会まで残っていただいた方もいらっしゃいますから、うん、その方たちは皆さん楽しかったんだろうなと、僕は勝手に思ってますけど、
はい。
まあ、個別にね、確認したわけじゃないし、もちろん皆さん大人ですから、うん、こんなミーティング、こんなパワーミーティングつまんねえよっていう人がいないわけなんですけど、うん、大丈夫だったかなっていうのはちょっとそうい
う
のがあったのと、あと今回ね、来場者でクシーさんが、ホットテックのクシーさんで、ね、ゲストにも来てもらった。うん、 が来てくれまして、うん、もう、くしーさんがさすがだなと思いましたね。
いやー、ほんとですよね。
イベントの魔術師というかね。あの、写真もさ、その我々もいっぱいいっぱいだったからさ、なんかあんま記録ってことをさ、まあ、動画撮っておきゃいかなとか思ってね。
そうなんですよ。やっぱりどうしてもね、立つ側になると写真をね、細かく撮ることって忘れちゃう。そうそうそう。僕全然撮ってなかった。後から振り返ったら。
あ、僕も手元に
撮ってなかったからね。
あんまねえなと思ったんだけど、うん、まあ、それをちゃんとさ、あの乾杯のさ、いい感じの写真とかさ、
ね、
撮って、しかも終わった後に素早くそのディスコードにさ、シュッとこう、みんなが写真共有しやすいようにスレッドまで作ってさ、
ね、
もうさすが、もう動きがさすがすぎると思って。
本当ですよ。
ね、あと、あの、やってる時の合いの手とかさ、
そうね、
ありがたい。うん、いや僕は、だから、僕が観客側にいるときは、大体ああいうときに、こう、合いの手を入れたりとか。
そうですね。やっぱりね、そういう盛り上げはね、しようしようって言ってますけどね。そうそうそう。いややっぱりもう、くしーさんもね、全然こう、レベルが違う。
くしーさんはやっぱ、すごい、すごかったね。うん。で、あの、交流もね、なんか、いい感じにこう、していらっしゃいましたし。
うん。
なんか、お題を投票する、その入れとくってやつも、全然入ってなかったから、くしーさんも書いてくれたし、周りの人間に、入れろ入れろってこう、仕掛けましたよって言ってくれたしさ。あいな本当は自分我々がやんなきゃいけなかったんだよね本当はね。
そうそう本当はね。うん。うん、いやそうなんですよ。
だと思って、
まあ、気が回らないのはスッと察知してくれて動いてくれるっていう本当にねありがたい。
いやありがたかったですね。うん、はい。なんか次まあそのねすぐってことはないと思いますけど、なんか次こういうファンミーティング的なことをその関東の方でするのであれば、ね、東の串西の長山ってことで。ホットテックさんに。
くしーさんが本気出したら、すごいことになっちゃうから。
声だけ
すごいことになっちゃうから。
すごいことになっちゃうかな。
ビッグサイトとかになっちゃうじゃない？
ビッグサイトになっちゃう。そう、相当すごいよ。それなんかあの、イベント、相当なんとかエクスポみたいな感じになっちゃいますけど。
ってると、普通に実績あるからな。うん、
いやねまあでもその、ポッドキャスト、ほら、ホットテックもホットテックでやっぱさ、すごい、リスナーさんがいて。
そうですよね。確かに。
うん。いらっしゃるし。うん、ねだからまあなんかそういうイベントがね、どっかでできるといいのかなともちょっと思ったりねして、しましたけど、終わった後に。
うん、ね、
うんうん。例えば長山さんがさっきいろんな人ともっと喋りたかったなっていうのも、
うん。
やっぱこう、ああいう場所だと、1対 N で喋るシーンが結構多くて。
はいはいはい。複数人と一緒に話すってことですよね。
話す。うんうん、で、なんとなくだけど、なんかみんな僕に話振ってくれるから、僕がなんかバーって喋って、それをみんなさん聞いてくださるみたいな感じに うん、なって、まあそれはそれでね、よかったとは思うんですけど、うん、なんか1対1でこうね、なんか喋るシーンが、僕はなんかもうちょっと欲しかったなと思うんですが、
うん、
そんなことをあの人数でやったらもう時間がいくらあっても足りないから、も
うしょうがないなと。そこはなかなかね、難しいなと。
うん、思いました。で、あと、その、我々結構準備をちゃんとしてたつもりではいるんですけど、イベントが始まった時に、僕が勝手にさ、なんかさ、マイク持ってさ、なんかいろいろと進行をさ、やってね、長山さんが途中で、あれこれクリスさんが仕切んだっけと思って、なんか言ってんだけど。
いや別に決まってなかったからね。あれなんだけどさ。
そうそうそう。
何も決めてなかったなと思って、本当に。
何の決めてなかったなと思って、で僕は僕でなんか、ああいう時についつい、こう、長山さんも多分そうだと思うんですけど、
うん、
こうやっちゃうタイプ。
何もなかったらね、ついついね、マイク握っちゃうってやつ、ね。
そうそうそうそう、やっちゃうからさ。で、長山さんに突っ込まれて、あ、やべさ、確かに決めてなかったし、なんか、その場で4人で相談してもよかったのに、僕が勝手に始めちゃったから、なんか引っ込みがつかなくなって、最後までやっちゃったんですけど。はい。なんかね、そういうのもあって面白かったなっていうのと、はい。あとはそうね、こう皆さんと喋ってると、
うん、
あのエピソードのあの話が好きでしたとかっていう話を、なんかちょこちょこ
言
ってくださる方がいて、まあ、確かにあったな、そんな話がっていうのが結構ね、自分でもこう、もうさすがにね、8年目に入ってますから、なんか、すべてのエピソードをこと細かには覚えてないんだけど、あ、はいはいはいはいっていうのがあって、
ね、うん、
なんか聞いてくださってる方のなんかそういう思いが、なんか非常にありがたくてですね、なんか良かったですね、そういう意味だと。なんか、そういうなんかこうね、あのエピソードが皆さんなんか記憶の中に残ってんだなっていうのが不思議な気持ちではありましたけどね。
うんですね。なんかこの、例えばブログとかをさ、まあ、クリさん長年ブログ書いてるじゃないですか。
書いてる。
それこそ8年以上も。
うん、もうだいぶ書いてますよ。今のブログは2008年からやってますから。
うん、でしょ、うん、そうするとさ、別におっさん FM よりもずっと長いわけじゃないですか。
長い。
ブログでこう表現するってことは。
うん。
でもファンミーティング一回もやってないでしょ
やってない。別にファンですっていう表明ないの、別にブログにはさ。
不思議だなと思って、そこはなんかね。
ああ、確かにね。
うん。
まあ、ブログはブログで読んでくださってる方が、まあ、いるはいると思うんですよね。その、読者登録して。まあ、確かに。
いや、なんか、確かにね。その、ブログというか、まあ、テキストサイト、全盛期とかもね、テキストサイトの管理者オフみたいなのあって、ファンミーティングっていうのは確かにあったなと思うんですけども。はいはいはいはい。でも、それともまたちょっと毛色も違うよなって感じもちょっとあり。
ね。
うん。
そうですね。なんか、こう、我々が、まあ別に芸能人じゃないんだけど、やっぱ、ポッドキャストがちょっとラジオっぽさもあったりして、なんか、ね、アマチュア芸能人っていうジャンルがあるかわかんないけど、なんかそういうのも、感覚はあるのかしらって。
まあ、でも親近感が湧きやすいメディアっていうのはね、本当にいろんなところで言われるから、うん、まあそういうところから何かそういう感情があったりとかするのかもしれないですね。
確かに。いや、だから僕も今までほら、おっさん FM の感想とかよくツイッターとかで書いてくださってる方たくさんいて、ID とかね、その名前は知ってたんだけど、リアルでお会いしたことがある、今回初めての方も結構いたので、なんかそこでようやくこう、なんか実態とインターネット上の存在がリンクするみたいな。で、多分今後はその時のこのね、その人物を思い描きながら、あれするんだろうな、みたいなのがあって、うん、そういう接続の場でもあったから良かったなと思いますね。
ですね。
いや、楽しかったな。ハブでね、やってね。で、貸し切りだから、その変な時間にっていうか、ハブがもともと3時オープンで、で、5時まで一旦営業して、5時半までか、5時半まで営業して、お客さんを一旦もう貸し切りなんで、つって追い出して、30分の転換の後に6時から9時まで。営業して、はい、またちょっと、なんで片付けをして、オープン、再オープンみたいな感じだったけど、渋谷だからさ、なんか結構よく分からずにさ、途中なんか海外の人がどんどん店の中に入ってこようとして、貸し切りだって言ってんのにさ、なんか途中何人か入ってきて、なんかお店の人に、今やってないよつってこう追い出されてましたよね、なんかね。
うん。申し訳ないなって
思う。申し訳ないなって
思いました。
で、そうだ、人参くんがさ、
うん、
今回は人参くんがすごい、もともと発案者というかさ。
そうですね。企画をしてくれて。
企画をしてくれて。
発起人として動いてくれたもんね。
そうね。いろんなことをね、こまごまとやってくれて、お店の予約もしてくれて、もう非常にありがたいし、なと。なんか人参くんって言ったらね、その、新卒でハテナに入ってきて、やっぱ、新卒のイメージって我々はあるじゃないですか。その、もうこれはもうしょうがない
よ。いや、もう、本当 ね、もう改めないといけないなっていつも思うんだけど。
いつも思うんだけど、やっぱ、うん、そうそうそう。あるじゃないですか、そういう、まあ、イメージを別にその、能力とかじゃなくて、なんとなくのそのイメージみたいなね、のがありますけど、で、とはいえ、ほら、いろんなところでこう経験を積んでさ、やっぱ人参くんって言ったらエンジニアとしてもすごいこうね、こう、どんどん実力をつけていくし。
そうでエンジニアです。
ね、なってるぞ、つって、言ってて、やっぱこう、なと思ってたんですけど、で、今回その、貸し切りますっつって、人参くんが言ってくれて、渋谷のハブ2号店ですっつって、我々は関東にいないから、どんな雰囲気で、どんな感じなのかなってわかんないじゃないですか。で、人参くんが、じゃあちょっと、現地に、視察行ってこようかなとかって言って、ね、スラックのその、我々だけのチャンネルのところに、その、ハブ2号店来ましたっつって、こう、お酒飲みながら、お店の人との打ち合わせをさ、詳細に書いてくれてさ、店内の写真こんな感じです。ここにステージを作って、ここでパソコンやって、Wi-Fi はこんな感じで、つって書いてくれてたけどさ、で、当日行ったらさ、人参くんが視察してた店がさ、渋谷2号店じゃなくて3号店だったことを判明するっていうさ。
そう。
めちゃめちゃ面白かったんだよ
ね。そうですよね。
そんなことあると思って。
今写真見てるけど全然違う、ね。
全然違う。全然違う。めっちゃ面白いと思って。お店の人もお店の人でさ、そんな日のさ、何時にさ、予約が入ってるとかじゃ、絶対違うわけじゃん、この3号店の方
が、うん。そうね、そう、おかしいな、そう。お店の人とも打ち合わせしたって言ってたからさ、面白くてさ、お店の人も、そうだよ。まあ確かにね、予約してて、質問されたから、まあ答えてるって感じだからね。
感じなのかな。あんまりその予約を確認って感じじゃなかった
んだよね。わざわざしないもんね、確かにね。
で、まあ、面白かった。それがすごいね、最高に面白く、それがその、しょっぱなにさ、人参くんが来た時に、我々はその渋谷2号店の前で、店に入らずに待ってたわけですよ。人参くんがふらーって来てさ、で、もう先に中入っちゃいますかって言うから、あ、入ろうかって言ったら、人参くんがその通り挟んだ反対側に行こうとして、あ、え？って言うから、いや、2号店ここだよって言ったら、え？あっちですよ、あっちって言うから、いや、あっち3号店だよって言って、え？とか、つってね。
いや、めっちゃ面白かったんだな。
すごいな。そんなことあるんだね。
いや、最高でしたね。もう、うん、愛すべき人参くんですよ、これは。はい。
いやー、
よかった。
よかったね。楽しかった。うん、ああ。
またちょっと、動画もちょっと撮ったんで、
うん、
様子を、まあ、なんか雰囲気がわかるような Vlog を作って、
いいですね。
はい。おっさん FM の YouTube チャンネルでもアップしようかなと思いますし、まあ、うん、機会があればね、気まぐれ FM のお二人とも、感想会をね、まあ、似たような話になるかもしれませんけど、
うんうんうん、
ちょっとどこかで収録をしたいなともちょっと思ってたり、
はいですね、
うん、しておりますね。はい。
いやー、そう。なんかでもちょっとこう、最近イベントが多くてね。
なんかちょっと行き急いでる感があるんだよな。
なんかちょっとふわふわっていうか、そのね、適当にやってるわけじゃないんですけども、なんかこう、うん、地に足がつかない感じがね、なんかしばらく続いてるところがあって、うん、そわそわしてたんですけど、まあこれでちょっとね、うん、一段落もして。
そうですね。
ええ。そう、なんか、純木さんも言ってたけど、こうね、ただ続けてったら、こう、みんなに集まってもらって、すごく、楽しいっていう話を、ちらっと、会の時もしてたんですけども、
うん、
まあ、確かに僕もそうだなと思って、なんかずっとこう続けてただけじゃないですか、結局。なんか別に僕ら特別なことし、ね、特別な技能があるわけでもないし、
うん。
うん。特別超面白い話をしてるわけでもないから、
うん。
まあ、本当にこう、続けてきただけだなっていうところがあるんで、今後もまあ続けていこう、ただただ続けていこうっていうような気持ちにこうなりましたね。
いや、わかります。
うん。
まあ淡々とね、やっていきつつ、たまにね、そのイベントとかやったりして。
そうですね。
うん、まあイベントもなんかどっちかってその何か肩肘張ったじゃないですけど、な大々的なという、まあ今回のやつも、まあ言ったらまあね、その知り合い呼んで集まってワイワイしましょうっていう感じですから。
うん、うん。うん
おっさん FM のリスナーの皆さんはなんかこう我々のことを友達と思っていただいて、
うん、
なんて来ていただけるといいのかなっていう気はしました。
そうですね。
親近感のある、まあ、なんでしょうか、パーソナリティと思っていただいて、はい、ければと思いますけどね。はい。こんな感じですかね。
そうですね。
うん、あ、そうそう。で今回さイベントでさグッズを作ったんですよね。
いろいろ作って。
いろいろ作った
ね。うん。
我々からは、まあ、お土産としてね、用意して、うん、その、今回のイベント、用に、クリアファイルを1枚、ね、
うん、
作ってくれて、はい、気まぐれ FM のお抱えデザイナー、杉江さんが。
杉江さんがね、
作って、デザインしてくれて、うん、その、クリアファイルと、あと、コースターか。
うん。
コースター。両番組のね、コースターと、あとその、なんか、おっさんず気まぐれパーティーって書いた人と、
謎のコースター。
4人が書かれたね。
謎のコースターとね。
謎のコースターと、うん、あと、ま、我々からはステッカーと缶バッジ。
缶バッジ。
うん。気まぐれ FM からはステッカーみたいな感じで、まあ、それをこう袋に詰めて、お土産をお渡しするみたいな。
うん、うん、
うん。うん、最後あのお土産渡すのよかったですね。なんか結婚式の最後のあれみたいな、
ね。そうですね。あれよかった。ありがとうございました。つってね。
引き出物
渡すみたいな感じでね。
そうそうそうそう。で、それでね、ちょっとあれがあったんですよね。ちょっとしたまた事件というかね。
そうそうそう。会議に、ね、新幹線乗ってたらさ、
うん、
杉江さんからこう、ディスコードにメッセージ来てね。
うん。
お渡ししたデザインと違うデータが印刷されてるんですけどって言って。こう、それが別にこう、なんかノイズというかね、間違った情報とかっていうんじゃなくて、こう、バッチリなんか、他の企業というか、他の団体のキャラクターが映っちゃってるみたいな、
うん。ね、これは、いや、これね、びっくりしましたね。っていうかさ、このタイミングまで誰も気がつか
ない。ついてないのかって言ってね、そうなんですよ。クリアファイルって意外にね、まあ、シルエットみたいな感じで入ってたんで、
そうね。
そう、何か挟まってんじゃないかな、みたいな感じにも見えなくもなくもない、みたいな感じもあったから。
うん、
確かに、パッとクリスさんが到着しました、つってあげてた時も、
うん、
なんか挟んであんのかな、みたいな。もうすでにこう、
中
に入れてね。
ね。
っていう見え感でもおかしくない感じだったから、改めて見ても。
うん、
あ、これはちょっと確かに気づかねえな、って言われたらわかるけど、みたいな感じで。でも慌てて、ね、まあ僕が入稿のね、データちょっとあれして、印刷会社さんにお願いしたんで、慌ててその印刷会社さんに問い合わせをして、新幹線の中で。
まあ、長山さんがこのデータを持ってるわけないんだからさ、その、間違ってる
やつ。そうですね。うん、僕もそうや、うん。そう、杉江さんからもらってね、
ね、う
ん、しかもそれを差し込んで渡すみたいなことはね、そういう隙もなかったし、そもそもデータ持ってないしね、誰も。
うんうんうん。
まあこれはちょっとな、おかしいぞと思って連絡したら、やっぱりミスがあったということで。いやー、びっくりしましたね。
いや、これはね、びっくらこきましたね。
うん。
これはびっくらこいたけど、
はい、
これ何なんだろうね、これ ね。どういう間違いだったんだろうね。
どういうことはね。うん。もう、有名どころなのでね。そう、だからね、まあ僕らもちょっと冗談半分でさ、その、もしかしたら逆にね、うん、先方のこのノベルティに僕らのロゴが入っちゃってる可能性もあるんじゃないかっつってね。
確かに。
うちらはね、逆だったら大変だぞみたいな。
やべ、もうそれがきっかけでリスナー増えちゃうかもとか、すら思いましたよね。
ね、うん。まあ、なので、ちょっと、まあ、別途ね、お知らせはしてるんですけども、まあ、そういうことなので、うんうん、ノベルティの方はですね、まあ、こう、ひっそりと使っていただけるような形に。
あ、なるほどね。
ね、はい、していただければ。
なんか別に目立つ感じで。
うん、そうそう、うん。別にこれがあって存在感はないんで、まあ、普通に使っていただければいいと思うんですけども、もう、わざわざ、これがさ、みたいな感じで、写真とかをこうね、上げられちゃうと、ちょっとややこしくなっちゃうんで、すいません、というお話ですね。
うん。はい。まあ、これクリアファイル自体はまあ、ね、いっぱい作って、まあ、配ったし、
うん、
まあ、手元にも何部かあるから、これなんか、なんかのタイミングで渡してもいいんだろうか、人に。あれですよ、半券ものじゃないやつよ、その。
あの修正版の方ね。
修正版の方、そうそう。
修正版の方は、まあ、そうですね、すでに渡した人に再度会った時に、あ、これ、この間のやつの修正版ですって言って。
修正版ですって渡して。
そうですね、それをこう渡しながら、全国を暗夜するっていうイベントが今から始まろうとしてるわけですよ。
いや、そんなことはしないです。クリアファイル私に会いに行きますみたいな、そんな企画はないのよ。その
あ、ないのか。
ないですよ。
ないかないか。
いやまあでもそんなことがあるもんだなっていうね、うん、びっくりしましたね。いや
びっくりしましたね。結構ね、うん、長年お世話になってる印刷会社さんだったんで、
うん、
こんなことあったなと思ってちょっとびっくりしましたね。
うん、いやまあまあまあそれもねまた
向こうもね、まあうん、その最初は普通にね一番お客さんに近い側のオペレーターの方が対応されてたんで、うん、何回かある僕も何回か経験したら若干テンプレ的な初期対応って感じだったんですけども、はいはいはい、これでもともするとこれ僕らが勝手にこれ作っちゃったって言われちゃうとすごく大変ですよねみたいな双方ともにみたいな話をしたら、
うん、
あこれは問題だなってことに気づいたっぽくてそのままちょっとあちょっと判断しかねるので、ちょっと上のものと相談してから折り返しますってなってから、
おーおーお
ー、3時間か4時間ぐらい経って、はい、帰ってきて、うん、結構、その別に多分、大変遅いんじゃなくてね、多分いろいろあったんだと思います。
そうですよね。
どうしてかっていうと、その後の連絡とか超早いから。もともとサポートすごく優秀で、めちゃめちゃ連絡早い会社さんではあるんですけども、
うんうんうんうん、
それに輪をかけて、こんな早いサポートあんだっていうぐらいすぐ連絡返ってくるから、かなりプライオリティ高く対応していただいたと思います。はい。
向こうも慌てたでしょうね。どうなって
るんだ？大変だと思いますよ。もうみんな大変ですよ。
ね。
はい。
いやー、まあまあまあ、いやいやいや、そんなこともあって、ね。
そんなこともあるんだ。
いろんなことが、いろんなことがありましたよね。
うん、
ちなみに、長山さんはその昨日そのパーティーが終わった後は、
うん、
ホテルに帰られたわけですよね。その泊まった、一泊されたわけじゃないですか。
うん。
それはなんかもう、普通に帰ってすぐ寝る感じでしたか？
うん、
ホテルに。
うん。そうっすね。うん。ホテル大浴場があって、
お、大浴場あるんだよ、
うん。そう、いいっすね。そこに行ったら、結構遅い時間にもかかわらず、すげえ賑わってるというか、たくさん人がいて、
う
ん、あ、みんなここにいるんだなって思って、うん。で、結構いろいろサウナとかはたくさんあったから、それを一通り入ったり満喫してたら。
満喫してますね。
うん。寝るのが1時半過ぎとかかな、になっちゃって。
あら、僕も同じぐらいの時間に寝ましたわ。うん、1時半ぐらい。
遅かったですね。だって、別れたんだって12時過ぎでしょ、
うん、?12 時前ぐらいじゃないですか。
そう、前ぐらいですか。あそこ前ですかね、うん。
うん。はい。いや、僕は僕で、渋谷のホテルだったんですけど、なんか小腹減ったなと思って。
お
出たよってね。
出た。
で、なんか、いや、なんかその、どっか入ろうかなとも思ったんですけど、なんとなくちょっと渋谷の夜の店に一人で入るのがちょっとなんか、なんか、怖くて。怖くはないんだけど。 怖くないんだけど、ちょうどいい、程よい店がなかったんですよね。なんか行きたい店が。
若干敷居が高い感じだったね。
敷居が、うん、なんかどっち、うん。で、結局コンビニに入ってですね、うん、なんか食べたいな、食べようかな。ただ麺が食べたかったんですよ。
ああ、麺ね。食べたくなりますよね、そういう時に。
はい。
う
ん、でしょ？ただその、僕が通った道にはさ、その、こってり系のラーメンとか、なんか家系だとかさ、その、いや、この時間にこれは無理よっていう麺しかなくて。で、結局コンビニに入って、あ、そうだ。なんかカップ麺のうどんを食べようと思ったんですよ。
うん。
そしたらさ、なんか知らないけどさ、ビッグサイズしかないわけ。
あ、でも最近なんかうどんビッグサイズしか見ないね。
あ、え、なんなんだ？やっぱり、なんなんでしょうね、うん。なんかうどんビッグサイズ、まあでもまあビッグ、うどんだったら。
超ちっちゃいあのなんかね、おにぎりと一緒に食べるやつの二択みたいになってる。
あ、二択みたいになってる、うん。そうそうそう。だからもうしょうがないからうどん買って、ビッグサイズ買って、でまあ甘いもんも食べたいんだよなとか思ってね。シューのクリームを。
ビッグサイズ買ってないのにシューのクリームも買ったんですか？
シューのクリームも買っちゃいまして。
あらあら。
で、まあホテル帰ったわけですよ。
うん、
でさ、そのホテルの部屋のこう給湯器あるじゃないですか。
うん、
あれにこう水入れてボタンを押したんだけど、この給湯器がなかなかね、温まんないのよ。さ、家のティファールのさ、給湯器に慣れすぎててさ。
あ
ティファールだっけ？うち象印だ。象印のやつになりすぎて。
そうね。そのすぐ湧くやつね。
すぐ湧くじゃないですか。うん、もう1分な、数分で湧くじゃないですか、うん。そのさ、ホテルのやつはもうその、電気のやつで弱いからさ。
あ、はいはいはい。
15分経ってもなかなか湧かないわけ、お湯が。全然湧かねえなと思って。
最近でも珍しいけどね、そんなの。
あ、ほんと。割とすぐ湧く。あ、そうですね。確かにホテルの部屋にあるやつ、いいやつありますもんね。
うん、最近はね、うん。
で、ようやく湧いて、
うん、
で、うどん作って、で、食べて、
うん。
で、もちろんね、その後でシューのクリームもね、いただきまして。うまいね。あの時間に食べるシューのクリームが最高なのよ。
やばい。やっちゃったね。うどん食って、僕もね、いや、うん、僕もよぎったよ。
よぎった
よぎったけど、僕はもうそこはね、揉め消しました、その。
偉いな、大山さん偉いよ、それは。
最近、ちょっとね、気をつけてるんで。
う
ん、
いや、もうやっぱ、うどんを食べてさ、あったかい、こう、スープのうどん食べて、ちょっとこう、ね、お腹ぽってりした感じの時に、ちょっと冷たくて甘いシューのクリームがもう、最高だったんじゃ
そっか。
いやー、もうね。
そうね、しょうがない、それは。
もう一人でさ、ホテルでその、パーティーの余韻に浸りながら、シュークリームのクリーム食べ、うめーって言いながらさ、うめーなーっつって。
3時間やってたんだ。
3時間やってましたね。いや、惜しかった。で、当然、で、その後で、まあ、さすがにさ、食べてすぐ寝ると、なんかいろいろと体調を崩すので、
うん。
ちょっと30分ぐらいは、ちょっと、起きとかないとと思って。
うん。
体の姿勢も、なんか昔は、食べてすぐ寝て、なんていうの、胃の入り口をさ、やるやつ。
あ、逆流性。
逆流性食
塩みたいなね。
そうそうそう。あれになっちゃったから、はいはい、それは良くないと思って、ちょっと30分ぐらい、なんとなくドラマとかをね、スマホで見て、はい、寝ましたけど。で、1時半ぐらいですね。はい。
ああ。なるほど。僕はお風呂だ。遊びまくって。
お風呂
で。
なんか健康的だな。いや、長山さんもなんか言ってると思ったけどな、シューのクリームの一つや二つ。
怪しか、いや、もうギリギリ、もうそこはね、我慢しました。
本当。
うん。
僕結構やりがちなんですよ。なんかその外出とかしてさ、なんかその飲み会とか行ったりとか、ちょっと行って帰ってくるときにコンビニによるとついつい。
いや、わかりますよ。僕もやります。
甘味を買っちゃうのよね。うん、
やります。
やります。
お酒飲んでたときもやってたし、うん、お酒飲まなくなってもやっちゃう。プリン買ったりとかするでしょ？
あ、プリン、そうそうそうそう、うん、プリンとかね、
うんうん。コンビニスイーツ系をさ、買っちゃうんだよね。
そう。で、またたまにその調子がいいときは、ファミリーマートのやつがでかいのよね。なんか俺のなんとかシリーズっつってさ、なんかでかいやつ売ってるんですよ。
あるね。
うん。
うん。
無意識を装ってファミリーマートに意識的に入っていって、でかいのしかねえなって言いながらさ。
どうしようもないね、それ。
どうしようもないね。そう、どうしようもないんですよ。いやー、ね、よかった。皆さん、お気をつけください。
もう僕はほぼもう、普通に6時半に起きてランニングしましたからね。
偉いな。意識が高すぎるよ、長山さん。
高すぎますよね。自分でもそう思いましたもん。でもね、これはもうカレーでね、うん、寝てらんないんだよ。
あ、 朝
起きちゃうの、ね、うん、起きちゃうのも、起きちゃうんで、もう起きたらしゃあねえなっつってね、もう走り行くかっつって。
せめてそのランニング終わりに食べてよ、週のクリーム。
あ、でもランニング終わりに、でもそこで、その後か、うん、帰りにね、僕新幹線で甘いもの食べるのが好きだから、
はいはい。
ディスコでもあげたけど、タケノコの里を買って、これを帰りの、
新幹線で、
新幹線の中で、ちょびちょび食べていこうと思って。で、新横浜に着いた時にはもう半分以上なくなってましたね。
いや、それ持ってる方ですよね。だって新横浜までだって15分ぐらいでしょ？
そうそう。うん。
いや、15分で半分っていう、結構いいペースですよ。
うん。いや、まあ、うん、クリスさん柿の種だったらね。
もう一瞬で 5分ぐらいで行っちゃうからさ。
まだ、品川で出てないぞ、つって。
そうね。うん、もうなんか、ダメよ。柿の種は、なんか僕の感覚だと柿の種のあれが米粒一粒ぐらいの感覚になってるから、やめよ。口の中で。うん、ダメだよ。
まだ大きな荷物、持ってる人がまだ立ってるぐらいのタイミングでもう、
そうね。
行っちゃうよね。
行っちゃうから。
うん、
いやー、面白かった。ね、またやりたいですね、ファンミーティングね。
そうですね。はい、次のファンミーティングに、まあ、向けてってわけじゃないけど、まあ、またのんびりやっていきましょう。
はい。またなんか、ああいう会を ね、はい。リスナーの方と一緒になんかする会を、ちょっとずつね、やって、まあね、やれたらいいなと思っております。
はい。
はい。今日最後にちょっと一冊だけ本の紹介しようかな。その、本、書籍紹介コーナーでございます。
はいはい。お願いします。
はい。津村菊子先生、私の好きな、作家さんですけども。はい。の、普通の人が小説家として生活していくにはという、
これ
本でございます。
なんか平積みになってるの見ましたね。
あ、本当ですか？
うん。
そうなんだ。これね、面白いです。これね、インタビュー本なんですよね。これね、なんて読むのかな、夏陽社、火陽社って読むのかな、夏の葉っぱの社っていう出版社さんの、ちょっと待ってね、ちょっと正確なやつを調べてほしい。夏葉社。
夏葉社です。
はい、夏葉社はですね、
うん、
島田純一郎さんが、2009年9月に一人で起業された日本の出版社。
ああ、これあれ、鳥出版社ですよね。なんか、
そうです。
あれだ、崖書房の頃っていう、崖書房の山下さんが書いた本を出したところだ。うん、
ああ、中山さんも知ってました
か？はい、知ってました、知ってました、はい。
はい。で、この津村先生にインタビューをしていくんですよね、うんうん。で、これがすごい面白い。津村先生、すごいね、面白い方なんですよ。だからさ、インタビューもすごい面白くて、うん、なんか、なんだろうな。まあ、なんか結構面白い表現がたくさんされてるんですよね、
うんうん。
うん。で、それはね、なんか読んでてすごい読みやすいし、で、一方でその、小説家としてどういうふうに、こう、もともとお仕事されていて、兼業というか、その作家とは兼業でやってて、ある時独立するみたいな感じのことをされてるんですけど、はいはいはい、その、働きながらさ、その、書かれてる時っていうのがすごくて、
うん、
まあ、日中普通に仕事をして、
うん、
で、家帰ってきて、で、まあ、ご飯食べたりして寝て、
うん、
夜中に起きて、夜中に2時間書いて、また寝て、起きて会社に行ってたらしいんですよ。
うん？早起きするわけじゃなくて、ん？
寝るわ。2回寝てると
。2回寝ると。
うん。そうそうそうそう。で、その2時間書くのをずっと7年間ぐらい続けてたらしいんですよ。
へぇー。すごくないですか？その生活スタイルをずっと貫いて。
そのスタイルを。そうそうそうそう。うん、いや、すごいなと思って。で、やっぱその、リズムを作って、続けていくことが、やっぱその、続くコツみたいな。ことを書かれても、話されてましたけどね。で、そういう作家としてのどういうふうにやって、まあその作家として独立したかって話とか、あとちょっとサブカルのね、話、音楽の話だったりとか、
うんうん、
を結構その、インタビューでお話をされているのが読めるという感じでして、はい。なんかすごい読みやすくて、お二人がなんかね、本当ポッドキャストを聞いてるような感じで読める本みたいな。
面白そう。
なんです。
読んでみよう
か、はい、ですので、なんか、売れてて、なんか、重版出退しますみたいなのを見たんで。
おう。あ、やっぱそうなんだ。平積みになってるのは
平積みになってるんじゃないですかね。はい。
その、あれですよね。でもね、その2時間を積み重ねて一つのストーリーにしていくっていうのが、イメージがつかないんだよな。
うん。
どうやってんだろう。
ね。
だから例えばランニングとかってさ、別にこう一回走ったら終わりじゃないですか、その。スタートとゴールがその日の中にあるけどさ。
はいはいはい、はい。
小説とかってスタートとゴールがすごくこう遠い長いものでさ。
うんうんうん。
ね、それをこうどういうふうに2時間っていうのにセッションに切っていくのかな、みたいなのはちょっとね。イメージ的
に。なんかね、そこを結構、まあ、なんていうのかな、今日、その乗ってきたから今日はなんか3時間、4時間だとかっていう感じではないみたいですけどね。
ああ、そうなんだ。へえ、
うん。なんかその最初の頃は結構プロットを最初にこうある程度固めて、こういう展開でこういう話にしてっていうのを作って、
うんうん、
それをこうシーンを埋めていくみたいな感じで作っていたけど、最近はそうでもなく書けるようになったとかね。あと作家としてこう出ていく前とかは、やっぱりこう2時間ずつ書いていくと、
うん、
その時の書いてる分量とかさ、その書いてる密度だったりとか、表現とかそういうのがちょっとずつ変わっていくんじゃないかっていうのは心配で、結構読み直したりとか、前の章とか読み直したりとかもしてたけど、最近はそうでもないっていうことを書かれて、お話をされてましたね、この読むと。ので、はい。ちょっとぜひ、まあなんか、本当にポッドキャストっぽいというか、面白い、受け答えじゃないですけど、会話ってこういう感じだよなっていう、僕は読んでて思ったんで、
うんうん、
はい。ぜひともちょっと興味があればお手に取っていただければと思います。
はあ、取ってみます。
取ってみてください。はい。
はい。
はい、という感じですかね、今週は。
いやー、今週もいろいろあった。
いろいろありましたね。
うん。
まあでも、ようやくこの怒涛の1月が、1月
と、そうですね、1月とハイイベントのね、終わって。
終わって、
はい。
落ち着いていくんじゃないですかね。うん、はい。来週はね、ゲスト会ですけども、すでに収録済みですから。
はい、そうですね。はい、あ、そう。だ今回はね、月初のエピソードだけど、うん、ちょっとイレギュラーな形で、まあちょっと感想を ね、先に取っとこうっていうので、まあね、2週間空いちゃうから、うん、ちょっとゲストの方をずらさせてもらった感じですけども。
ね、気まぐれパーティーで結構またゲスト出たいとか、出てくださいって言った方が、たくさんいたので、
うん、
なんか、しばらくこう、ね、この人にいつ出てもらおうかなみたいなのが続くので。
そうですね。
よかったです。
はい。
あとはね、こうスケジュール調整し、ね、収録していくだけなんで。
そうです。
よかったよかった。
うん。やっぱブッキングするときの最初の初動に結構パワーを使うから。
そうですね。うん。
それが、解決してるとすごく気が楽っていうのはね。うん。
うん、何せそのさ、一回出た方がまた出たいって言ってくれるのも嬉しいですよね。
そうですよね。あ、そう、それが嬉しかった。うん。うん、いや、もう話すこと止まってきてるんで、そろそろみたいなこと言ってね。
そうそうそうそうそう。
ああ、ありがたいなと思って。
ありがたい。うん。だから、もう、ね、要はそのゲスト出演がいい体験だったってことなわけじゃないですか。
そう
だと
思います
。
そう思いたい。うん。
そうだと思いますよ。うん。はい。そんな感じで、はい。やっていきますかね。
はい。楽しみにしていただければと思います。
思います、うん。はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。